御言葉を朗読いたします。マタイによる福音書第7章24節から27節。そこで私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている。雨が降り川があふれ風が吹いてその家を襲っても倒れなかった。岩を土台としていたからである。私のこれらの言葉を聞くだけで行わない者は皆砂の上に家を建てた愚かな人に似ている。雨が降り川があふれ風が吹いてその家に襲いかかると倒れてその倒れ方がひどかった。主イエスが弟子たちにお語りくださった物語はそれほど難しい話ではありません。分かりやすいといえば分かりやすいお話です。二人の人が家を建てることになりました。ある人は岩の上に、ある人は砂の上に家を建てたのです。家が完成しましたが、しばらくして大雨が降り川があふれ洪水となり、強い風がそれぞれの家に吹きつけました。その結果、二つの家はどうなったのでしょうか。岩の上の家に建てた家は倒れることはありませんでした。しかし砂の上に建てた家は倒れてしまいました。しかもその倒れ方はひどかったというんです。最後までイエス様の話を聞かなくても、岩の上に建てた家と砂の上に建てた家がこのあとどうなるのか、その結末を私どもは予想することができると思います。そしてこの話はあくまでも主イエスがお作りになった話でありまして、実際の生活において自分たちは砂の上に家を建てるようなそんな愚かなことはしないのだと、そう思うものです。もちろん主イエスはここで実際の家を建てる方法を弟子たちに教えようとしておられるわけではありません。家というのはあくまでも一つの例え、一つの比喩でありまして、この家というのは私たち一人一人の人生のことであり、また生き方のことです。あるいは教会のことというふうに理解しても良いでありましょう。私たち千里山教会も昨年1月末に新会堂が完成しました。どういう建物を建てたらよいのか、専門的なことも多く苦労した面も多々ありましたけれども、いろんな方の助けによって新会堂が完成しました。2年前の8月に行われた起工式の時に本日の主イエスの御言葉を共に聞きました。時間がなくて5分ぐらいしか話せませんでしたけれども、会堂建築中も、そして今も絶えず心に留めている主イエスの言葉の一つです。剣道式の時など、いろんなところで申し上げていますけれども、会堂建築の働きを通して改めて教えられますのは、教会堂という建物を建てるということは私という一人の人間を建て上げていくこと、作り上げていくこと、そのこととてもよく似ているということです。そして家ではなくて、教会を建て上げていくという時に、それは自分一人の問題ではなくなってきます。神様の御言葉によって教会員一人一人が立て上げられていくこと、そして教会員同士が互いに愛し合い励まし合いながらキリストの体なる教会を作り上げていくことの大切さを改めて思わされています。また神様のことをまだ知らない方々が教会を通して生きるということはどういうことであるのか、自分を立て上げ自分を作り上げていくというのはどういうことなのか、そのことをぜひ知っていただきたいと願いますし、真実に人を作り上げていくことができる唯一の方である主イエスキリストにぜひ出会っていただきたいといつも強く思わされています。自分を作り上げることも教会を立て上げることも容易でないことは私どもも知っています。主イエスは決して難しい話をなさったわけではないんですけれども、実際あなたが立ててみなさい、そう言われますと、いろいろと苦労をすると思います。そして街道建築の働きもそうですけれども、新しい教会堂を建てるというのは、これは5年に1回とか10年に1回とか、そういったペースで建て替えましょうという話ではないということです。何十年も同じ教会で信仰生活を重ねている人であっても、街道建築の経験をしたことはない、そういう人はたくさんいると思います。 まさに私の人生において、信仰生活において一度だけしかない、そう言っても過言ではない。それが街道建築であり、また教会を立て上げていくこと、自分自身を作り上げていくということです。私たち一人一人の人生も同じですね。もちろんやり直しはいくらでも効くかもしれませんけれども、地上に与えられた自分の命というのは、また人生というのはたった一度きりです。だからこそ神様が与えてくださった命をどう賢く用いていくのか、捧げていくのか、そのことを私どもは真剣に考えているわけです。まだ教会に来たことがない方でありましても、自分の人生について真剣に考え、深い悩みの中に置かれている方はきっと多いのではないでしょうか。主イエス、ある意味単純な話をここでなさっているわけですけれども、しかしその内容は極めて重要なことをここでお語りになっているということです。なぜなら人生という家をどこに建てるのか、何を土台にして自分自身を作り上げていくのか、それによってしっかりと立つこともできるし、ひどい倒れ方をしてしまってもう取り返しがつかないということも十分起こりうるからです。ユダヤの人たちは当時、自分たちの家を水がある近くにですね、建てたというふうに言われています。暑く乾燥した地域ですから、人々にとって水はまさに命の源でありました。それで湖や川、あるいは泉や井戸といったそういった水がある近くに自分たちの家を建てたのです。またシエスの言葉を聞いていて、不思議に思うのは、そもそも砂の上に家を建てる人などいるのだろうかということです。いくら昔の話であったとしても、遠い国の話であったとしても、そんな愚かなことはしないだろうと誰もが思うんです。で、これにはちゃんと訳がありまして、この主がおられたこのパレスチナの地域というのは砂地でありまして、家を建てる場合は岩があるところまで地面を掘り下げる作業をまずしてから、その岩にですね、土台を据えて、家を建てていたわけです。場所によって、この地面の深さ、土の深さは違うでしょうけれども、深いところでは10メートルも掘り下げる必要があったと言われています。ずいぶん時間もかかりますし、お金もかかります。大変な作業ですけれども、このことを怠ると後で大変なことになってしまうわけです。砂の上に家を建てたというのは、その作業を怠った人でもあります。家を支えるのは、土台ですね。土台というのが決定的な意味を持つのです。岩という確かな土台を持っているかどうか、そこに家を建てているかどうか。家を建てるとき、どうしても建物自体の見た目や機能性、そういった目に見える部分に心が奪われてしまうかもしれません。一方で土台というのは、建物が建ってしまえば目に見えることはありません。土台が大事なのは分かるんだけれども、見えない部分よりは見える部分にこだわろう。どれだけ立派でどれだけ華やかな家を建てることができるのか、そのことを考えた方が家づくりの楽しさを味わうことができる、そう思うわけです。シエスがおっしゃるこの家というのは、私たちの人生そのものだと申しました。私どももまたどのような人生を築き上げていきたいと願って日々生きているのでしょうか。何に土台を据えて人生を築きたいと願っているんでしょうか。例えば自分はこれだけのものを持っているというふうに、自分が手にしてきたものを誇りにして生きるということもあるでありましょう。周りから羨ましがられるような立派な学歴、あるいは仕事、あるいは地位や名誉といったものもあると思います。あるいは財産やお金でありましょうか。また自分が手にしているものではなくて、自分がしたいこと、自分が好きなこと、そういったことをして自由に生きていくことこそが私を支える人生の土台となるのだ、そう思う人もいると思います。そのように人はどこかで自分はこれを土台として生きているんだ、そのように言うことができるものを持っているのだと思います。まだその確かな土台を見出していない人、手にしていない人は、早くそれを見つけて自分のものにしたいと思って努力していることでありましょう。 神様を信じている人、信じていない人に関わらず、何かしらの土台に立って自分が願うような確かな生活をしていきたいと思っているのです。ただ私どもはすでに気づいていますように、人生にはいろんなことが起こります。想定外の大きな出来事や試練に遭うことがよくあるわけです。人間の進化が問われるのはまさにそのような試練や苦難の時ではないでしょうか。25節27節に雨が降り川があふれ風が吹いてその家を襲ってとありました。この雨、洪水、風、それらのものが襲ってくるというのはどういうことでしょうか。一つは今申しました、人生におけるさまざまな試練を意味するということです。思い描いていたような進路に進むことができず、仕事も願っていたような仕事に就くことができなくなってしまった、そういうこともあると思います。一生戦い続けなければいけないような病を患い苦しい日々を過ごしておられる方もいることでありましょう。あるいは病気や事故を経験することによって死の恐れを覚えることもあると思います。愛する者を失うこともあります。愛する者が辛く悲しい経験をするとき、自分も同じように辛くなることがあります。人間関係や置かれている環境に馴染むことができずしんどい思いをしておられる方もいることでありましょう。より良い人生を送りたいと思うわけですが、自分の願いとは裏腹にいろんな出来事が私たちの歩みの中にはあるわけですね。そういったものが私たちを襲ってくるわけです。そのように私どもの人生には多かれ少なかれさまざまなことが起こります。でもある年月を経て自分の歩みを振り返ってみるときに、自分という家にひび割れが生じている、そういうことに気づかされる時があります。もうその時には修復不可能だということもあるかもしれません。これはもう一度一からやり直さないと、これはもうどうしようもないと、そう思うこともあるわけです。倒れそうになり傾きそうになったり、そういった経験をいろいろと積み重ねながら私と自分自身の人生を築き上げていくわけですが、その一番深いところにある土台というものがいかに不確かであったか、いかに空虚であったか、そのことにも気づかされて、ますますこの望みを失ってしまう、そういうこともあるでありましょう。本当にこの試練やいろんな出来事を通して私たちは自分の人生の進化が問われ、また土台が問われるということが起こるわけです。シエスの物語に出てくる二人の人が建てた家でありますが、見た目においてはそれほど大きな変化はないんですね。砂の上に家を建てた人は、地面を深く掘り下げていませんから、その余ったお金でですね、建物自体をより立派に建て上げる、そういうことができたかもしれませんけれども、両者ともに、そう見た目は大きく変わらないのだと思います。それに激しい雨や風、そういったものはですね、砂の上に家を建てた人にもですね、また岩の上に家を建てた人にも両方襲ってきたんです。しかし見た目が同じであったとしても、あるいは多少差があったとしても、そのことは大した問題ではないんです。問題は見た目ではなくて土台だったんです。試練にあったときに問われるのは土台です。土台の進化が問われるんです。さらに私どもが心に留めなければいけないのは、この雨や洪水あるいは風といったこの試練は、ただこの世的なさまざまな試練のことだけを意味しないということです。つまり私どもはここで人生における最大の試練、いや自分だけの人生にとどまらず、この世における究極の試練を見つめる必要があるということです。それはこの世が終わるとき、終末のときです。終わりの日、天におられる主イエスがもう一度この世界に来てくださると私たちに約束してくださいました。そしてその時救いを完成してくださるんです。 しかし終わりの日は同時に神の裁きの時でもあります。一人一人が神の前に立ち、これまでの地上の歩みを問われる時が必ず来るのです。その神の裁きに耐えうることができるのか、そのことがここで問われているんです。シエスが岩の上に家を建てた、この岩の上に家を建てた人の物語をなさった時に、おそらくシエスは旧約聖書に記されているいくつかの物語や御言葉を心に留めていたのではないかと言われています。一つは創世記第6章以下に記されていますノアの箱舟、あるいはノアの洪水と呼ばれる物語です。神様は悪に満ちたこの世界をご覧になって、人間を作ったことを大変後悔し心を痛められました。それで40日40夜にわたって大雨を降らせ、ノアとその家族を除いて全てを滅ぼされることをお決めになったのです。またエゼキエル書第13章にはこのような御言葉があります。おそらくこちらの方が直接的な影響を与えているのではないかと言われています。エゼキエル書第13章の13節から14節です。このように神様はおっしゃいますね。それゆえ主なる神はこう言われる。私は憤りを持って暴風を起こし、怒りを持って豪雨を降らせ、怒り狂って雹を石のように降らせ、すべてを破壊する。お前たちが漆喰を塗った壁を私は破壊し、地面に打ちつけてその基盤をむき出しにする。それが崩れ落ちるとき、お前たちもその中で滅びる。そのときお前たちは私が主であることを知るようになる。このエゼキエル書第13章の場面ですけれども、ここがどういう場面かと申しますと、偽預言者たちが何の根拠もないのに、現実は悪と罪に満ちているのに、この世界は平和だ平和だ、そう言って虚しい言葉を叫び続けているんです。それは壁に漆喰を上塗りして外側を美しく見せているようなものだと主はおっしゃいます。そして神様はこのことに怒りを覚えられて、激しい風を吹きつけ怒りの大雨と雹を降らせるというのです。その時上塗りした壁は打ち壊され、その土台までもが暴かれてしまうだろうと主はおっしゃいます。そのような裁きの時が必ず来るのだと神様はここでもおっしゃっているわけです。私どもは最後には神様の前に立たなければいけません。神様の試練の前に立つのです。そのことをちゃんと心に留めるならば、私たちはこの世で起こるいろんなことに対して実は何も恐れを抱かなくてもいい、そういうことになるわけですね。人々から悪口を言われようが、迫害を受けようが、大きな病気で苦しもうが、そして死を恐れようが、それらのものは神様の前で無に等しいものだと、そう言ってもよいのです。もちろんそれはこの世の苦しみといったものが、これは別に大したことはない、そういうことを言おうとしているのではありません。当然この世における試練の中でも私どもは本当に動揺してしまって不安に襲われるんですけれども、終わりの日神様の前にちゃんと立つことができたならば、この世の悪もまたこの世の苦しみも神様の前で小さくなり、やがて消えていくということです。そして全くの平安のうちに私たちは包まれるんですね。それが救われるということです。だから私どもは神様の前に立つことができるように、終わりの日の裁きに耐えうる生き方を今から始めていかなければいけません。主イエスが願っておられることは、私どもが岩という土台の上に自分の人生を、そして教会を立て上げていくということです。では具体的に岩とは何を意味するんでしょうか。何の上に自分の人生やまた教会を立て上げていけばよいのでしょうか。神様の前に立つことができる人生、神様の試練や裁きにも耐えうる人生をどうしたら築き上げていくことができるんでしょうか。私どもの魂の奥深いところにある土台とは何であるのか、そのことがいつも問われているわけです。そしてこの私たちにとりましての土台でありますが、 実はこれもそれほど難しいことを聖書は語っているわけではないんですね。聖書はとてもシンプルなことを語るんです。パウロという伝道者はコリントの教会に宛てた手紙の中で次のように言っています。イエス・キリストというすでに据えられている土台を無視して誰も他の土台を据えることはできません。イエス・キリストというすでに据えられている土台を無視して誰も他の土台を据えることはできません。第一コリントの3章11節の御言葉です。土台はイエス・キリストである。聖書ははっきりとそのことを語ります。私どもが土台を作るのではないんです。またイエス・キリストという土台がすでに据えられているのにそれを無視して私たちが何か他のものを土台として自分自身を築き上げていくわけでもないんです。土台はイエス・キリストなのです。ではなぜイエス・キリストが私たちの人生の土台ということができるんでしょうか。先ほど神様の前に立つことができるかどうか、そのことが最後に問われるのだと申しました。しかし本来ならば私どもは罪のゆえに神の前に立つことができない、そういう存在であるということです。神の前に罪人であるということです。それこそ私は他の人に負けないぐらい立派な行いをしたとか、誰も手にすることができない地位や名誉を手にすることができたとか、誰よりもお金や財産を蓄えることができたというふうに神様の前にいろんなことを誇ってみたとしても、それはすべて虚しいだけなんです。あるいは自分はこの世のどんな試練にも負けることなくすべて耐え抜き、すべて打ち勝ってきたんだ、そう言って自分の強さを神様の前に誇ったとしても、救いのためには何も役にも立たないんです。しかしそのような私どもを罪と滅びから救い出すためにイエス・キリストがこの世界に来てくださいました。そして私たちが神に呪われて死ぬべき死を、また神様から受けるべき裁きをイエスが十字架の上で全て受けてくださり、命を捧げてくださいました。そして神様の許しの中に、神様と共にある永遠の命の中に私たちを立たせてくださったんです。神様の前に生き、神様の前に立つことを喜びとすることができるように私どもを新しい人間に作り変えてくださいました。十字架で死んでくださっただけでなくて、3日目によみがえってくださった主イエスの命を今ここで私ども与えられて地上の歩みを重ねていきます。このような歩みにおいて罪に苦しむことがあっても、周りから非難され恥ずかしめを受けることがあっても、またいろんな不幸や悲惨を経験しても、私どもは神様の愛のご支配の中にある。どんな時も神様の前に立つことができる、このような素晴らしい福音を私どもは聖書から日々いただいているのです。ですから世の終わりが来て私どもはみんな神様の前に立つんですけれども、これは私どもに何か恐怖を与えるための教えではないんですね。キリストにある望みを私たちに告げるためです。だからイエス・キリストを土台に据えて私たちは生きるのです。またシエスはこのようにもおっしゃっています。私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている。岩の上に家を建てた賢い人というのはシエスの言葉を聞いて行う人のことでもある、そのように言うのです。私のこれらの言葉とありますが、これらの言葉というのは何を指すのでしょうか。まず本日の箇所は第5章から始まります三条の説教のこの結びの部分にあたる箇所ですね。父なる神様の御心が語られている御言葉です。ですから私のこれらの言葉というのは三条の説教全体を指す、そういうふうに考えることもできます。また三条の説教の御言葉に限らず他の箇所にも語られている主イエスの言葉、あるいは聖書全体を指す、そういうふうに理解しても良いと思います。つまり神の言葉を聞いて行う者こそがしっかりとした岩の上に人生を立ち上げている賢い人なんだと主はおっしゃるわけです。 しかしながら私のこれらの言葉を聞いて行う人というこの種の言葉を聞くときに、おそらく多くの人は恐れを抱いてしまうのかもしれません。イエス様の言葉を聞くことはできているけれども、実践することまでにはまだ至っていない。イエス様の言葉の素晴らしさにいつも感動しているけれども、いつもそこでとどまってしまって、なかなか実行することができない。行おうと思っても中途半端で終わってしまったり、失敗をよくしてしまうことが多い。それが私の信仰の現実なんだ。そうすると自分は砂の上に家を建てた愚かな人なんだろうか。そうだとしたら私は神の前に立つことができないんだろうか。倒れてしまうんだろうか。どうしたらいいのか。途方に暮れてしまうわけです。しかしこのシエスの言葉は決して聞くことと行うことを区別しているのではないということです。御言葉を聞くということは行うことと一つだからです。あなたは御言葉をちゃんと聞くことはできているけれども、行うことはまだできていないね。そう言って主は私どもの生き方を批判しておられるわけではありません。問われていることは、あなたはいつも御言葉に生きていますかということです。私どもが生きるというとき、よく考えてみますと、何かしらのことを行いながら生きています。まあ、弱さのゆえに、できないこともいろいろあるわけですけれども、それでも何かしらのことをですね、して、何かしらのことを行って生きているんです。御言葉に生きるということもまた、御言葉を行って生きていることと同じことなんです。改めて私どもに問われているのは、あなたはイエス・キリストを土台としていますかということです。その主イエスがお語りになる御言葉をいつも聞いて、その御言葉によって生きていますかということです。主の御言葉に生きようと努めていますか、従おうとしていますか。もっと単純に言えば、イエス・キリストをあなたの救い主として信じて毎日生きていますかということでもあるのです。イエス・キリストを土台として生きるならば、私どもの生活は具体的にどのようなものになるのでしょうか。この点を最後に心に留めたいと思います。自分はもう洗礼を受けてキリスト者だし、キリストを土台としているし、何があっても大丈夫なんだ、そう信じていると思うんですけれども、実際はそう単純な話ではないということなんです。お読みしませんでしたけれども、今日の箇所の少し前に第7章21節に次のような主の言葉がありました。私に向かって主よ主よという者が皆天の国に入るわけではない、私の天の父の御心を行う者だけが入るのである。岩の上に家を建てた人と砂の上に家を建てた人というのはですね、単にキリスト者とキリスト者でない人という、そういう区別ではないんです。主よ主よと神を呼ぶ人の中にも、つまりキリスト者の中にも、賢い者と愚かな者がいるということなんです。問われているのはキリスト者である私ども自身のことでもあるのです。賢い者というのは主の言葉を聞いて行う人であり、21節で言うと父の御心に生きる人、父の御心に生きる人のことです。イエス・キリストを土台として主がお語りになる言葉を通して父なる神様の御心を知って、それに従って生きていくということです。でこのキリストを土台とする生き方は決して一度限りのことではないということです。洗礼を受けたからもうそれでおしまいということではないんです。一度主よ主よとそのように呼べば、もうあとは何もすることはない、何も必要ない、そういうことではないんです。キリストを土台とする生き方というのは、私どもの全生活、全生涯、全領域においてなされるべきことだということです。生涯の日々において、生涯の日々のすべてにおいて、イエス・キリストという土台に結びつけて生きていくということです。あらゆるところで神様の言葉を聞いて従っていくということです。すべてがイエス・キリストの愛のご支配の中にあることを信じて生きていくということです。 ルカによる福音書にも同じような物語が記されていますけれども、そこを見ますとですね、地面を深く掘り下げ岩の上に土台を置いて家を建てた人とあります。地面を深く掘り下げ岩の上に土台を置いて家を建てた人、説教の最初の方に申しましたけれども、岩の土台となるべく、岩があるところまで、掘り下げる必要がありました。御言葉に生きる生活もまた地面を深く掘り下げるように、とても時間がかかり労力もかかる作業であるということです。人から見るとあまり見栄えが良くないと思われるような生活であるかもしれません。しかしその作業を惜しむことなく、根気強く自分の生活を掘り下げキリストに結びつけていくならば、私どもの歩みは確かなものとされていくんです。神様の前で永遠の価値があるものとされていくんです。そのことを主は約束してくださるんです。神様の言葉によって私どもがイエス・キリストに結ばれるとき、私どもの生活の中にキリストの命があふれてくるんです。イエス・キリストにお会いし罪から救っていただいた以上は、やはりその救いの喜びというものを生涯にわたって味わいたいと願いますし、主イエスご自身がそのことを心から求めておられます。主に従い、主の言葉に聞いて行う生き方が自分にとって本当に大きな力なんだ、本当に慰めに満ちたことなんだ、どんな試練の中にあっても立ち上がることができるんだ、そのような祝福に満ちた生き方がいつもここにあるということを味わって生きていきたいと思うんです。信仰というのはそれほど難しいものではないと思いますね。もちろん学ぶべきこと、なすべきことはたくさんあります。また時代とともに、これまで見えてこなかった新しい問題と直面して、その度に御言葉と照らし合わせながらいろいろと考えていかなければいけない、そういうこともあると思います。けれども信仰生活の一番深いところは極めてシンプルなものではないかと思うんです。どういう意味でシンプルかと申しますと、私どもは信仰生活において一つの土台を持つということです。ここにしか私が生きるところはないのだという土台をしっかりと見定めるということです。それはイエス・キリストであり神の言葉であるということです。この岩の上に立って生きるとき、つまりキリストに従い私の生活のすべてを神様の言葉のご支配のもとに置くとき、イエス・キリストから生ける水が湧き上がってくるのです。生活する上で必要な水ということではなくて、そういったものをはるかに超えた生けた誠の水、命の水によって生かされるのです。主イエスはこのようにおっしゃいました。乾いているものは誰でも私のところに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人のうちから生きた水が川となって流れ出るようになる。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人のうちから生きた水が川となって流れ出るようになる。ヨハネによる福音書第7章37節38節の御言葉です。この主イエスがおっしゃったことがですね、私たちの生活の中で実際に起こるんです。そのような恵みを経験することができたならば、どれだけ幸いな人生であるかと思います。神様が許してくださる限り、私どもは地上の歩みを続けていきます。そして私どもの歩みはこの地上の歩みで終わることはない、死で終わることはないということをも主イエスから教えていただきました。神様の愛の中で与えられた永遠の命に生かされているがゆえに、私たちの地上の歩みも決して儚いものではなく、虚しいものではなく、確かなものであるということを私たちは知っています。死を前にしてもなお御言葉から聞くこと、御言葉から学ぶことが許されるんです。そこでなお自分は揺るがぬ土台に立つことができているんだ、そのことを教えられ平安に包まれるのです。私どもは日々の生活において揺らぐということが もちろんあると思いますね。しかし土台であり岩であるイエス・キリストは決して揺らぐことはありません。神様の言葉はまさに常しえに立つのです。そこに私どもの望み、また教会の望みがあります。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたの愛と慈しみに満ちたその御心を示してくださるために、主イエスキリストが私たちのところに来てくださいました。神を忘れあなたなしに人生を築こうとする愚かな人間を救うために、主は十字架の上で命を捧げてくださいました。救い主であるイエス・キリストを土台とし、神の言葉に聞き従う賢い生き方をこれからも重ねていくことができますように。いろんな出来事を前にして揺らぐことの多い私たちの歩みですが、確かな土台であるキリストの言葉に支えられ、喜びと慰めに満ちた人生を送ることができますように。また私たち千里山教会も主の御言葉に固く立ち、神様の愛のご支配がここにあることを証しし、神様の栄光を表していくことができるように助け導いてください。主イエスキリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。